顔の部屋、
皆さんこんにちは、今日はポッドキャスト若尾の部屋にですね、素敵なゲストが来ていただいております。村上イレアナさんです。イレアナさん、自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。はい、起業したけれどもなかなか継続的な満足いく売り上げが立たない、そして、小さな店舗、どうやったら展開していったらいいのかな、いろんなお悩みがそれぞれございます。経営コンサルタントをさせていただいており、そして現在ではですね、企業様向けの人材育成、すぐ使える、すぐ動ける人材育成のコンサルタントもさせていただいております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。どうして今のお仕事をされるようになったんでしょうか？
そうですね。まあ、私も4年間、事業を進めてきたんですけれども、まあ、そちらの方が、まあ、なかなか、ちょっと伸び悩みまして、で、まあ、いろんな失敗もしてきた中、こうすれば、こういう結果が出るんじゃないかとか、あと、まあ、一流企業、呉服業界ですけれども、12年間、勤めた経験がございまして、その中でも、やっぱり、こう、気持ちの持ちようだったりとか、お仕事に対する売上がどうやって作っていったらいいものなのか、まずそこが分かってないでお勤めをなさっている方もいらっしゃるので、私が今まで生きてきた中で、いろんな人生歩んできましたけれども、そちらの方で、皆様のお力、そしてサポート、そしてアドバイス、気づきになればすごく私も嬉しいなと思いまして、私が自分ができることは何かと言って自分に向き合った結果、コンサルタントというところにたどり着きました。
ありがとうございます。まあ、うん、コンサルタントといってもね、いろんな分野がありますけども、レアさんの得意な分野ってどういう分野でしょうか？
そうですね。やっぱり、マインドを整えていきながら、まあ、共に伴走していきながら売り上げを立たせていくというところが得意ですね。はい。
どんなクライアントさんが多いんでしょうか？
クライアントさん、今現在個人事業主さんが多くて、まあ、その中でも個人でやられてても、会社経営者さんも、3名ほどいらっしゃるので、はい。どういうふうに、事業を展開していったらいいか、そのっていうのが皆さんわからないまま、巨額な資金を投資して失敗をしてしまったっていう方もいらっしゃいますので、そういうやっぱり失敗を未然に防ぎながら、今できることで売り上げを伸ばしていけたらなっていうところで、はい、お手伝いをさせていただいてます。
どういう業種業界の方が多いんでしょうか？
業界ですね、バイヤーの方もいらっしゃいますし、あとそうですね、無形商材をお持ちの方、サポート商品をお持ちの方の方が割合的に多いですね。
女性、男性だとどちらが多いですか？
実はですね、私、女性を対象に、しているんですが、実は男性の方が多いです。
そうなんですね。はい。ありがとうございます。
はい。
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 どんなご相談が多いんでしょうか？
うん、やっぱり、うまく事業が進められない。うん。まあ、商品一つでもそうなんですけれども、皆さん、新規ばっかり取っていこうとしてらっしゃる方が多いので、そういうことではないよ、事業というものは、こういうところから進めていかないと、売り上げっていうのは思うように立っていかないんですよっていうこともお伝えをしながら、はい。
なるほど。
そういう感じですね。うん。
なるほど。まあ、事業がうまくいかないとなると、まあ、いろんな原因があると思うんですけども、う
ん、はい。
一番多い原因って何ですか？うん、
一番多い原因は、ね、やっぱり商品を手にしていただけないっていうところですよね。
ということで、やはり PR とか、
うん。
集客とかそういうことですか？
そうでしょうね。まあ、結局は、ご自身がきちっと行動ができていない。じゃあ、何のためにそれを、どういうふうに行動するのかというところが理解をできていない。 まあ、SNS マーケティングでもそうなんですけれども、下手な運用の先生についてしまえば、そのかけた時間だけが無駄になってしまう。まあ、私の1年間っていうのもそうだったんですね。クライアントさん、なかなかご契約していただける方がなかなかいなかった。振り返れば、SNS にかけてる時間が非常に多かった。でもそこじゃないよねっていうことに気づきまして、まあ、毎月セミナーというものを開催いたしまして、そちらで私がどういうことを話しているのか学んでいただきながら、個別相談というところでお伺いさせていただいてます。
セミナーはどういうテーマで話されるんですか？
毎月なので、まちまちなんですけれども、まあ、自分の人生、自分で掴み取る。開運とかに頼らずに自分で掴み取る方法だったりとか、あとはお客様があなたの商品を手にしていただけるための大切な5つのポイントだったりとか、あとですね、あなたができること、あなたが得意なのは何なのか、そこを活性させるための、USP の見つけ出し方だったりとか、そういった講座を、お聞きいただいております。
USP はユニークセールスポイントですか？
ユニークセリングプロポジションですね。
ユニークセリング
セリング
ポ
プ
ジ
ロ
シ
ポ
ョン。
ジションですね。
プロポジションですね。
ね、若先生もマーケティングすごく強い方なので、USP の設定の仕方、とってもね、得意分野だとは思っております。
ありがとうございます。と、例えば、クライアントで、まあ、悩んでる方、まあ、いくつかね、今の話ありましたけども、まあ、人生をつかみ取るって結構、すごく大きな話じゃないですか。
いい話になります。
まずは第一歩はどういうところからスタートすればいいんですかね。
まずはね、ここね、喋っていいところかどうかちょっと、あれなんですけど、やっぱり自分、欠点だったりとかにも向き合っていかなければいけないと思うんですよ。そこ、まあ、蓋をしてしまっている方が多いので、自分の欠点も認めながら、自分の得意分野っていうところを自分の得意なところ、自信が持って進めていけるところを見つけ出すっていうところから、させていただいてまま
あ、まず自分を知るってことですね。
す。そうです、そうです。
良い面も悪い面もね。まあ、全部自分をまずは知るところから始めようということですね。なるほど。
そうです。
はい。ありがとうございます。で、具体的な、SNS のマーケティングで、一番大事なことって何ですか？一言で言うと。
SNS マーケティングですか？一言で言えば、例えば SNS マーケティング始めました。自分の宣伝告知ばっかりでは、お客様何も響かない。お客様があなたの商品を持った時に、どういうふうに変わっていくのか？どういうメリットがあるのか？そういうところを、お伝えをしていきながら、人間関係の構築っていうことをしていかないと、向いてしまわれても意味がない。特に SNS マーケティングってすごく難しい分野ではあります。もう1年続けても結果が出ない人すごくたくさんいらっしゃいます。でも、1年やっぱり続けるっていう意志、決心、自分の事業に自信を持っていかねば、お客様はつかめません。なので、毎日継続して、自分が生きてきた人生の中で失敗したこともあると思います。大きな成功をつかんだところもあると思います。そういった時に、どういう思いでそれに臨んだのかとか、どういう、考えで進めていってるのかとか、そういったことを毎日、継続して投稿するっていうことがすごく大事だと思
ありがとうございます。
います。
で、まあ、SNS といってもね、幅広いと思いますけども、例えば初めて SNS に取り組むとすれば、まあその人にもよると思うんですけども、何がおすすめですか？
私はツイッター X なんですよ。
あ、X なんですね。
だ、ツイッター X なんです。ただ、いち早いっていうのはツイッター X なんですけれども、一番継続、毎日投稿をしないと、読んでくれる方を確保できないっていうのがツイッター X です。で、Facebook っていうのも私おすすめで、リアルつながりでつながっていく方がどんどんどんどん増えるじゃないですか。紹介がいただけたりっていうのは Facebook だと思います。で、あと、インスタグラムっていう手もあるんですけど、これ業種によるんですよね。店舗を持ってる方、物販の方は、すごく、インスタグラムいいと思うんですけれども、無形の方っていうのは、やっぱりその商品に対する思いだったりとか、お客様のことを考えての発信っていうのを、毎日とにかく続けていかないと、インスタグラムからもお客様っていうのは取れていかないっていうことなので、まあ共通して言えることは、どの、まあプラットフォーム、選んでも継続して続けていかなければいけないっていうところだと思います。まあ、私のプラットフォームは TwitterX で、TwitterX の講座もお伝えして、させていただいたりとかしてきましたけれども、今現在立ち止まってみると、やっぱり Facebook が一番ビジネス、お仕事、事業展開にはつながりやすい媒体ではないかなと思ってます。
ありがとうございます。例えば今、動画マーケティングはどうですか？YouTube だとか TikTok だ
YouTube。
とかね。そういったものはどうなんでしょうか？
ね、エンタメ色が非常に強くなるのが動画分野なんですよね。なので、きちんと作り込みをしなければいけない。YouTube、今、ショート動画っていうのがあるので、まあ、一番いい例なんですけれども、若尾先生と私も一緒にクラウドファンディングで、訪れました。バリの兄貴の動かし方っていうのはすごく、まあ、模型というか、いい例になるんじゃないかな、YouTube では。
バリの兄貴はね、私の主催してます、未来交流会のメンバーでもあるんですけども、本当
そう
に
です
ね、
よね。
まあ、動画マーケティング、まあ、YouTube をね、うまく使ってらっしゃるなって、本当に印象ありますね。参考になりますね、やっぱりね。ありがとうございます。
そうですよね。
で、話戻りまして、Facebook で一番大事なことって何ですか？
Facebook は、もうきちっと、やっぱり自分から出して、プロフィールをきちっと整えないと、フォロー増えないですよね。
考えを伝えるってことですか？プロフィールを伝えるってことですか？なるほど。
プロフィールをしっかり作り込む。で、あと、リンク先ですよね。リンク先、やっぱり、きちんとホームページを載せておかないと、この方、きちっとした事業を進めてる方なのかな、どうなのかなっていうところを見るポイントにはなります。で、必ずやっぱりビジネス手掛けてる方は、実写を、人に撮ってもらうのがベストなんですけれども、実写を出すっていうことが非常に大事なポイントでは。
プロフィール写真ですね。
そうです、そうです。
ありがとうございます。じゃあ、X で大事なことは何ですか？
そもそもなんですよ。実は、X のデメリットって、名前適当に付けられるところなの。フルネームつけなくても、アカウントができちゃうんですよ。なんですけど、やっぱりきちっと事業展開をしている方は、実写を出す。プロのカメラマンにきちっと撮っていただく。プロフィールも自分の経歴よりもお客様に対して自分は何ができるのかっていうところを、ポイントに置いてプロフィール作りをしていくといいと思い
なるほど。やっぱ安心される、信頼されるプロフィール作りってことですね。
す。そうです、そうです。その方っていうことをよく分かっていただくためには自分のプロフィールがフェイス。第一印象につながるので、リアルでもそうですよね。第一が印象がいい方ってつながりやすいじゃないですか。お話もしやすいじゃないですか。そういうところだと思います。
ありがとうございます。リナさん自身はこれからどういう方向に向かっていこうとされてるんですか？
私の方向性ですね。実はですね、私、学生 校っていうものを作りたくて、そこの正しい情報をきちっと与えられる方、で、その先生の授業を2年間、3年間継続して受講した場合、きちっとした証明書が出せる講師の先生という先生たちを入れ込んでいって、生徒さんっていう方々を、募ろうと思ってます。
学校なんですね。いろんな、じゃあ学科があるようなイメージなんですか？大学的なイメージですか？
そうです、そうです。大学とかっていうことではなくて、もう即戦、もう3年間マスターしたらすぐ現場に出れる、現場で、活かせる、自分の、得意なところを活かせるっていうような、まあ、人材育成っていうところを基本に、そこで技の習得っていうような形で、
ああ、じゃあ、専門学校みたいなもんですか？
あ、そうです、専門学校です。
はい。いいですね。夢ありますね。
夢は大きいです。そして5年後には政治家になりたいと思ってま
まずは学校が先ですか？
先です。学校先です。
学校は何年後に学校を作られるんですか？
学校は3年後。
学校3年後。で、
学校3年
5年後に政治家ですか？
後。政治家です。
あ、楽しみです
そ
ね。
こが5年後が政治家なのか、まあ、7年後が政治家なの、ちょっと政治家っていうところは遅れるとは思うんですけど、まあ、今のこの日本自体を、日本人、私、日本で生まれた日本人なんですけれども、まあ、きちっと、経済のことを考えたり、日本人が住みやすい国っていうのを作らないと、そこに魅力があるから海外の方も来ていただける。日本の伝統を守ったりっていうところを、力を入れて進めていきたいなって。で、政治家という ところ。
ありがとうございます。まあ、見てらっしゃる方、起業家の方多いと思うんですけども、起業家の方に対して、メッセージをお願いしたいなと思うんですけど。
ありがとうございます。大きな失敗を繰り返す方も中にはいらっしゃると思います。その裏には、正しい方向性、そして正しいやり方を身につければ、必ず打開をして修正が効きます。諦めないで自分の人生、自分の事業、根気、気を入れまして、進めていっていただきたいと思っております。
ありがとうございます。ね、今日のお話ね、私自身もすごく勉強になりました。
嬉しいです。
今日はね、素敵なゲスト、村上りらなさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。